心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。1月22日配信開始のこの回ですが、1月22日ってカレーライスの日だそうです。
カレーライス好きです。
はい、好きですか？はい、何カレーが好きとかありますか？
チキンカレー好きです。
あ、そうなんですね。
はい、はい。
チキンカレーは自分で作ったりちゃんとしてますか？
夫に作ってもらってます。
いや、なんて羨ましい。私はレトルトに頼ってます。
なんといっても彼との出会いはカレーパーティーですから。
え、そうなんですか？
そう、彼がカレーパーティーというものを開いていたんですよ。
うん、
時はバブルの時代。
はい。
1980年代。
はい。
ね。で、ねえねえ、カレーパーティー行かないとかって言われたら、行くって言うじゃないですか。
はい。
なんか、カレー作るの上手な人が家でカレー振る舞ってくれるなんて、なんてありがたいみたいな。行きますみたいな感じ。で、カレーを作っていたのがうちの夫みたいな。
すごい出会いですね。
いやー、食欲から出会ったっていう。
胃袋つかまれたんですね。
それでそれからずっとカレー作ってもらってるっていう。
いやー、羨ましいですね。私もじゃあそんなパーティーがあったら、
はい、
もうすぐに行きたいと思います。
そうですね、カレーパーティーって言われたら、あっ、うん、って
そんな出会いをした理香先生ですが、
はいはい、
今日のテーマは、
はい、今日はまあ、心の栄養とか、まあ、魂の栄養とかですね、
うん、
まあ、そんなような話しようかなと思ったんですけれども、
はい、
まあ、実際に採血とかして、あと健康診断とか行くとかですね、
うん、
自分の体のバランスとか、自分の、まあ、体の栄養がどのぐらいあるかとかってこと分かるわけですよ。
はい。
タンパク質がね、うん、足りてるとか足りてないとか、うん、なんか、体脂肪多いとか、まあ、いろいろありますよね。
はい。
で、それって目に見える栄養バランスですよね。
うん。
だけど、目に見えない栄養バランスではあるけれども、やっぱり心の栄養ってあるし、魂の栄養ってあると思うんですけど、みずこ、どういうふうに思いますよ、紅子さん。
確かに、心の栄養、違うかもしれないんですけど、なんかすごく、例えば、いい映画を見たら、
ええ、
その心の栄養がちょっと満たされた気がするっていうのは、合ってます？
いや、ですよね。例えば、去年めちゃめちゃ流行った映画の国宝ってあったじゃないですか。
はい。
で、紅子さん、1回見た？ 2 回見た？
1 回。
1回見た。
はい、
私も1回見たんですけど、
うん、
今その映画の栄養はどう残っていますか？
そうですね。まあ、刺激的ではあったので、映画ストーリーというよりは、役者さんたちの、頑張りが私はすごく刺激になったので、人間ってできるんだな、いろいろ頑張ればっていう。
ああ、なるほどね。
それも栄養になってるのかな？
なるほどね。うん。私は、映画見て、大方の方たちの感動とは違って、割とひねくれた見方はしてるんですけれども。
はい。
ひねくれてはいるんですけど、まあ、要するに、なんかこう、二人の主人公の葛藤みたいなのが、割と描かれているようで描かれてないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
ね、割とこう、美しくまとめてる感じが、その辺が私は個人的にあんまり好きじゃないんですけど、でも、映画全体として見た時の構成とかね、で、あれはもう、まあ、多分こう、プロデューサーさんの考えだと思うんですけれども、海外で受けることを狙ってるだろうと思うんですよ。入れ墨とかね。あと、こう、心中ものわざわざ出すとかね。で、歌舞伎でしょ？なんかその意味でのこう、エンタメとしての構成としては、なかなかすごいなと。っていう、こう、まあそういうの考えたりするっていうのは心の栄養だと思うんですけど、どうですか？
ああ、そっか、そうですね。
だって、例えば映画見に行って、結構高齢の患者さんたちはね、3時間で長いから途中でトイレ行かなきゃいけなくなって、それで全部見れなかったという声を何人かの人に聞いたんですけど、だからこう、ね、年齢によっても感想違うとは思うんですけど、でも大方何回も見に行ってる人もいるぐらいだから、元気になるんでしょ？
まあ、そうですね。
そしたらそれ心の栄養ですよね。で、さらにもっと上を行く魂の栄養っていうものもあると思っててですね。
心の栄養と魂の栄養。
うん。
魂の栄養は何が？
あのね、もうね、ありがたくてしょうがないみたいになっちゃうってこと。実を言うとですね、メリコさんに宣言しながら、まだバイオリン私修理してないんですけど。
そうなんですね。
まあ、バイオリンに手つける前にね、一応行動はしたの。今、合唱やってるんです。合唱。
合唱。
コーラス。
おお。
コーラスやってるんです
いい
よ。
ですね。歌を歌う。
そう、歌う。楽器はチューンアップするのにお金かかるけど、歌は健康に気をつけて歌えるから。それでやってるんです。でですね、すごいんです、やっぱ合唱って。何がすごいかっていうとですね、聞いたことのない音が聞こえてくるんですよ。
聞こえてくる。おう。
実際にね、コンサートに行ってもそういう聞いたことのない音が聞こえてくるんですけれども、合唱で歌ってると、歌ってる中にっていうか、まさに音の中にいるじゃないですか。例えば、メリコさんがマンドリン弾いてるみたいなこともそうだと思うんですけ
ウ
ど
クレ
も、
レ？
とかそうなんだけれども、なんか音の中にいるじゃないですか。そうすると、意味わかんない鳥肌立ったりしませんか？
わかります、それは。
で、こう、なんかその音楽の中の音符として聞こえている以外のものが聞こえちゃうっていうか、そういう経験ないですか？
以外のものが聞こえちゃう。ただその音楽、そうですね。なんて言うんでしょう。毛穴に何かが入ってくるっていう感覚がありま
そう。
す。
だからもう、ゾクゾクしちゃうでもいいしね。で、頭でそれが例えば国宝を見たときにはこういうふうにして面白かったって言葉にできるじゃないですか。で、これってこう、マインドが喋ってますよね。だけど、あれってもう、それをマインドとかなんかそんなのを飛ばしちゃって、なんかもう、ひたすらありがたいみたいな。とかね、例えば、ベニコさんだったら海に行かれるでしょ？サーフィンとかして。そういう時に、こう、天気がちょっと微妙だったりなんかもするんだけれども、雲の切れ目から、突然太陽の光がさーっと差したりなんかして、神々しいとしか言いようがない景色ってあるじゃないですか。そしたらよくわからないけども、泣けてくるとかないですか？
でも、私がサーフィンやってる場所って、富士山が綺麗に見えるところなんです。ただ、やっぱり見えない日もあるんですが、見えた時って、なんかもう、ありがたいって、何です
あり
か
ます
ね。
よ
す
ね。
ごく、なり
あり
ま
ます すよね。私、
ね。
もともとが東京ですから、富士山見て育ってるわけですけれども、なんか、富士山という山が存在しなかったら、日本って国随分違う国だったんじゃないかって、本当に思いますよね。
思います。
このぐらいなんかもう、飛行機から富士山こう見ることも、東京行く時とかあったりするんですけども、拝まないまでも拝むような気持ちにやっぱなっちゃいますよ
な
ね。
りますね。
もうそれ、何回も見てるんですよね。もう何十回、何百回多分見てるのに、だけど、初めて見た時のように、ありがたくなっちゃいません？
なります。
やっぱこれが魂の栄養かなと。で、な、で、なんて、なんていうのかな、こう、なんで感動してるのかわかんないですよね。でも何回も見てるし、あ、富士山ね、みたいな。だけど、あ、富士山あるわね、っていう感じにならないじゃないですか。
そうなんですよね。
え？ほんとこう、だから多分ね、同じように、鹿児島の人から見ればね、桜島ってやっぱり本当に美しい。
そうなんですね。
鹿児島に行くと、確か、寛喜園って言ったと思いますけど、名前間違ってるかもしれませんけども、島津藩の別邸みたいな感じで、素晴らしい日本庭園があって、海があって、その先に桜島があるという絶景があるんですよ。もうそれ見たら、世界は自分のもんだって思っちゃうかもって本当に思いますよ。
そうなんです
本
ね。
当に美しい。
行ったことがないです。
で、あれを見てたらやっぱ西郷隆盛さんはね、これを見て、おいどんがって思ったんだろうなと思いますよね。なんかね、こう、人に何か決意させちゃったりね、なんか富士山見てるときにヘラヘラした気持ちになります？ならないでしょ。 ラーメン食べながら、ね、カップ麺食べながら富士山見る気になります？
いや、ならないですね。
ならないですよね。だから、こう、奈良の大仏の前で、なんか、マクド食べるとか、無理じゃないですか。そういうのが、やっぱり、こう、魂の栄養じゃないですか。
となると、やっぱり時にはそういうものをちゃんと見たり感じたりするのってすごく大事ってことですね。
だと思います。そういうところに触れないまま、例えば自然の美しさとかね。九州だったら、やっぱり阿蘇の、大観峰ってとこあるんですけども、あそこからの景色見ると、神がいるとしか思えないんですよね。なんと美しいんだと。だから、やっぱりね、こう、自然っていうのの雄大さもそうだし、あと、本当に人の美しいこと、心に出会ったりとか、そういう美しい音楽であったり、美しい絵であったり、ありますよね。そういう、こう、魂の栄養っていうものに、常に触れるような生活をしている人と、何にも考えないで、なんとなくコンビニでおにぎりを食べている人とは、なんか随分違うかもっていう。ね。
そうで
触れ
す
てみた
ね。
いですね。ね。そういうわけで結構合唱しながら、感動してます。
いや、でも歌、私の友人が去年からゴスペルを始めたんですけど、やっぱりこう、性格的にも、ちょっと前に出せるようになったっていうか、歌を歌う、表現する。で、みんなからの聞く、歌を聞く、この一つ完成された、この曲が入ってくるっていうのが、ものすごく彼女にとって、パワーになったっていう話を聞いて、やっぱりそういうものに触れる、やる、大事ですね。
多分、魂の栄養って、私、宗教家でも何でもないんですけど、やっぱり祈りに通じるんじゃないですか？だってもうなんか、やっぱ、富士山を拝みたくなっちゃうもんね。
そうですね。
ね。でもなんかそういう合唱の中で、こう、とんでもない瞬間ってやっぱあるんですよ。そうすると、天使が歌ってるようにしか思えないんですよ。
ああ、すごい素敵。
だからやっぱりこう、そういう瞬間っていうものを、経験できる毎日にしたいなという、心と魂の栄養を皆さん取っていただけたらいいなというお話でございます。
そして、いつか理科先生の歌声を聞かせてください。
私一人で歌いません。みんなで歌うんです。だから歌えるんです。
私もウクレレそうです
そうですよね。いいですよね。
そういうコミュニケーションもね、大事ですよね。私もいっぱい魂に栄養をつけていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。